ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風、私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声、要望をもとに、あなたと府中市政をつなぐ情報番組を目指しています。今週は小中学校に自閉症・情緒障害児童・生徒専門の固定学級の新設を求める要望についてお話します。私は2月22日の府中市議会の一般質問で、市内の小中学校に自閉症・情緒障害児童・生徒専門の固定学級の新設を求めて質疑をしました。市内の小中学校には知的障害とまではいかないものの、通常学級では厳しい境界域の子どもについて、自閉症・情緒不安定な児童・生徒を対象とする固定学級を、現状府中市は設置をしていません。はじめにその理由について教育委員会の見解を問いました。教育委員会の答弁は、現在府中市では情緒障害の児童・生徒について通常の学級および全小中学校に設置している特別支援教室で対応して、この特別支援教室では知的障害のない発達障害または情緒障害の児童生徒を対象として専門の教員による個別指導を受けることができるとしています。そしてこの通常の学級においては、教科指導におけるユニバーサルデザイン化を進めるとともに、特別な支援などが必要な場合には担任の先生や学習支援員による個別の対応、合理的配慮支援員による個別支援を行っているとして、現時点では固定による情緒障害特別支援学級の設置の考え方はなく、現在の支援体制を充実させたいと、こういうのが教育委員会の答弁でした。私はこの答弁を受けて、通常学級においても教科指導におけるユニバーサルデザイン化を進めるという市の考え方について、この問題で専門医師の方に知見を伺ったところ、教科指導におけるユニバーサルデザイン化、バリアフリー化の実現のためには、通常学級が本質的に児童や生徒の多様性を認めて包括しているという大前提が必要ですと、医師の意見を紹介しました。しかしながら実際の学校現場はどうでしょうか。基本的に一人の担任の先生が一般的なスピードによって一定人数以上の児童生徒を対象に一通りのやり方で授業を進めるのが通常学級のスタイルであります。そして知的障害のない児童でも授業が理解しづらいこと、こうした環境からお友達が大勢いて落ち着けないとか不安が高まってしまうなどの状態から登校がままならなくなる児童が出てくるのを必然で、そうした児童生徒を多く見てきましたと、この専門医師の体験談も紹介をして、今日のような学校現場の現状において多様性の包括は現状で困難であると私は主張しました。さらに東京都内の小中学校における自閉症・情緒障害児童生徒の固定学級の数について、2007年ではその数23でしたが、2020年には100校に増えています。近隣では多摩市が知的障害の個別学級とは別に自閉症・情緒障害の固定学級を持つ小学校が4校もあります。他にも国分寺、日野、国立、西東京市なども開設をするなど、その需要があることを紹介しました。府中市も自閉症・情緒障害を持つ児童の教育環境について通常学級との併用による指導ではなくて固定学級を新設してきめ細やかな指導こそ必要だと専門医師の意見も再度紹介して主張しました。最後に自閉症・情緒障害の児童をお持ちの保護者の方の声を紹介します。自閉症・情緒障害児の場合、小学校でも高学年になるに従って複雑になっていきます。このままでは不登校やうつ病、いじめなどの二次障害が増えていく可能性もあります。情緒面でも毎日会わない環境で頑張っている子どもたちがたくさんいます。 友達作りが苦手な子どもたちが転校しなくても済むように府中の小学校に子ども固定学級をぜひ設置してほしいです。他の市と同様に子どもたちの居場所を作ってあげてください。切実なお願いです。このように議会でも訴えました。まあ、今後もこの自閉症・情緒障害児童・生徒の固定学級新設の問題継続して取り上げていきたいと思います。今週は小中学校に自閉症・情緒障害児童・生徒専門の固定学級新設求める要望についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市政の話題についてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。